おはようございます。先週金曜日、日米の首脳会談がアメリカ・ワシントンで行われ、日米間の連携や協力について話し合いがなされました。160年ほど前、幕末に江戸幕府とアメリカ合衆国との間で初めての条約が結ばれました。その交渉で、鎖国中、危険な中、帰国したジョン万次郎の活躍がありました。アメリカを知らない江戸幕府は、万次郎を徴用し、事前情報を得て開国への備えをします。日米間に立って平和な新しい関係を作る働きをした人物の一人です。日野原茂先生の著書に命と絆があります。その中で土佐高知県の漁師であったジョン万次郎のことを紹介しています。万次郎を漂流先の伊豆諸島の鳥島で救助し、アメリカに連れて行ったのがアメリカ人船長ホイットフィールドでした。彼は万次郎を自宅に求め、教育や教会生活で応援します。日野原先生がその家を訪問した話があります。2007年、東部マサチューセッツ州にあるこの家が朽ちつつ売りに出されていました。先生は購入を呼びかけ、発起人となり募金活動をされます。2009年、購入、改修工事も終わり、ホイットフィールド万次郎記念館としてオープンしました。今、高知県とは交流がなされているそうです。先生はこのことからも、命の尊さとそれを助ける絆について話されました。絆というものは目に見えないものですが、それが何かの瞬間に言葉や行動として強く現れることがあるのです。私はそこから人と人との間、また家族や友人との間に生まれる絆が、人を困難から救い出す言葉として現れ、また行動となって助ける力になるのだと気づかされました。大切なことです。聖書を通してイエス・キリストはおっしゃいました。ルカによる福音書19章10節、人の子イエス・キリストは失われたものを探して救うために来たのである。私たちは神の家族でした。しかし、自分の道に向かい、神の家族から失われてしまいました。神様の御子であるイエス様は、私たちのもとに来られました。私たちをどこまでも探し求め、痛み、困難から救い出し、神の家族に迎えようとしてくださっています。イエス様は、私たち一人一人を愛され、神様との絆を回復させようとなさっておられます。今日の聖書の言葉です。44節、イエスは言われた。私についてモーセの律法と預言者の書と詩編に書いてある事柄は必ずすべて実現する。これこそまだあなた方と一緒にいた頃言っておいたことである。聖書に書いてあることは必ずすべて実現するとおっしゃいました。お話しされた時はイエス様が死から復活されて40日間弟子たちや人々に復活されたお姿を表されている時でした。聖書は私たちが手にしている旧約聖書でした。モーセの律法と預言者による書が含まれ、詩編が入っていました。 かつて弟子たちと一緒におられた時、聖書に書かれていることはすべて実現すると語っておられたことでした。この時、もう一度同じことを繰り返し、弟子たちに話されました。私たちの救いにかかる大切なことでした。聖書は実現する。その聖書について、ユダヤ人や宗教の指導者たちにはっきりとおっしゃったことがありました。ヨハネによる福音書5章39節。聖書は私について証しするものである。イエス・キリストがどこから来られたのか、なぜ人々の中においでになられたのかを明らかにしているとおっしゃいました。その中心は私たちに代わって私たちの痛み、苦しみを引き受けてくださることでした。私たちに代わって命までも捧げてくださることでした。それは私たち人間を愛しておられるからでした。人間は神様に愛され平安な関係にありましたが、それを捨ててしまいました。創造主である神様に背を向け、自らの道こそが自由と自己中心に傾きました。それで神様との絆を断ち、平和を崩しただけでなく、人との絆も弱め、不安なものにしてしまいました。神様に愛され、守られ、生きることから離れ、神様を拒否する心に変わりました。自由のはずが、時には他人の自由を束縛する、奪うようなことも起こりました。人間が争いで苦しむだけではありません。慈しみ深い神様を悲しませ、御心を痛めました。イエス・キリストは神の御子であるにもかかわらず、人が引き起こした神様への反抗の罪が許されるように、人の苦しみとその起こした責任を引き受けてくださいました。1年前になります。昨年の4月19日、一人の若い婦人、教会で家族のように姉妹と言いますが、その姉妹が天のイエス様の身元に召されました。2年以上にわたる苦しい闘病を耐えられた末でした。コロナ感染症対策で、病院訪問がご家族以外は原則許可されませんでしたが、何度か訪問しお会いできました。その心の内にはかつてお会いした時とは全く違い、イエス様を受け入れる穏やかな心備えをされていたご様子でした。召される6日前、イエス様に心をお委ねされ洗礼を受けられました。ご主人も共に同じ信仰で洗礼を受けてほしい、共に歩みたいとの強い願いを持っておられました。4月19日でした。ご主人は奥様と手を握り、お祈りのうちに洗礼を受けられました。その深夜、姉妹は天に向かわれました。ご主人、また教会でいらっしゃる母上のお悲しみはいかばかりか、どうしてかとその痛みを覚えずにはおられませんでした。しかし神様はご遺族と私たちを慰め励ましてくださいました。ヨハネによる福音書3章16節の御言葉です。神はその一人子イエス様をお与えになったほどに、よ、私たちを愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。天に召された姉妹も、地上にあるご主人も、母上も、神様が愛され、御子イエス・キリストをもくださいました。永遠の命を得られて、やがて天にて再会できる望みを約束されました。教会の兄弟がこのような言葉を葬儀で話されました。 私たちはまた天国で姉妹とお目にかかれることを心から信じています。神様は今日身元にいる姉妹の目から涙を拭われ、大しく病と戦い続けた姉妹に神様はお褒めの言葉を、また慰めをくださっていると信じます。イエス・キリストは私たちの一切の苦しみを担われ、ご自分の命までも捧げてくださいました。深いご愛に感謝せずにはおられません。今日の聖書箇所ではイエス様の苦しみと復活されたことは御言葉の約束通りであったと弟子たちに確認させ、励まされています。46節、言われた、次のように書いてある。メシアは苦しみを受け、三日目に死者の中から復活する。この通りでした。弟子たちは復活されたイエス様にお会いし、主イエスの苦しみは完了し、死からの復活が現実となったことを目の当たりにし、喜び感謝いたしました。復活に預かる約束を得て励ましを受けた弟子たちでした。イエス様がそれからの大事な使命を弟子たちに与えられます。それから2000年、その働きがあの中東の小さな片隅から始まって、全世界の人々に救いと平和をもたらすように続いてきました。47節、また罪の許しを得させる悔い改めがその名によってあらゆる国の人々に述べ伝えられる。神様に不従順の罪を悔い改め立ち返るなら許してくださいます。今も世界の隅々までさまざまな制約や不自由、あるいは迫害の中でも述べ伝えられています。このことは私たちの力で到底できません。神様が絆を回復され、平和で守ってくださるからできることです。44節、書いてある事柄は必ずすべて実現するとおっしゃった主が実現を約束してくださるからです。イエス様は死にも完全に勝利なさり、復活された主でいらっしゃいます。私たちがすべてをお委ねするなら、イエス様が導いてくださいます。神様はイエス様との絆を私たちに与えてくださっています。それはイエス様が神様の御子であるにもかかわらず、謙遜に弟子たちと共に歩んでくださいました。それと同じように、私たちと共に歩んでくださいます。いかなる時にも、いかなる事態でも、イエス様は私たちをそこから脱出させ、最善にしてくださいます。私たちには、死を超える復活の命を与えてくださいました。恐れは過ぎ去り、平安の絆で歩むことができるようになりました。その絆はイエス様がいつも離さず握っていてくださいます。子供は親や大人に手を握られると喜んでブランコをしたりジャンプをしたりします。自分の手で握っているから大丈夫と思って思い切り跳ねます。しかし握っているのは親や大人です。復活され、私たちと共に歩んでくださるイエス・キリストに手を差し出してみましょう。しっかり握り支えてくださいます。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたの素晴らしいお名前を褒めたたえます。イエス様が私たちの不従順の罪を許すために、 身代わりにご自分の命まで捧げてくださったことを感謝いたします。また死に打ち勝ち復活され、私たちに復活の命、永遠の命を与えて神様の家族に戻れるようにしてくださったことをも感謝いたします。あなた様を心の内にお迎えしたく願います。共に歩める絆で喜びと希望、平安で満たしてください。イエス様の尊いお名前でお祈りいたします。アーメン。